今日与えられております福音の、マルタ、マリアのお話は、多くの方々はもう何度も聞かれておりますのでお分かりになっているかと思いますけども、今日はマルタ、マリアの話ですよっていうと、多分あの話ですかと、もうすぐに、私が話す前から理解されてしまうんじゃないかと思います。でも特に女性の方々にはこの二人の存在というものは非常に教えられること多く関心が強いのではないかと思います。で、実は私一度皆さんに聞いてみたいと思ったことがあります。それは市ヶ谷教会にはマルタ会というのがございます。どうしてその名前が付けられたのか一度聞いてみようかと思ったのでありますが、このマルタ・マリアの姉妹のように、いわばキリストのためによく働きよく使えるマルタのようになろうということでマルタ会とつけたのでありましょうか。いや、そんなことはない、何も考えてませんよと言うかもしれませんが、このマルタ会の由来っていうものを一度聞いてみたかったんです。もしこれをマリア会としたらどうでしょうか。いや、とんでもない、私どもはそんなピュアで美しく聖母マリアのものじゃありませんと言うかもしれませんので、マリア会は遠慮したのかもしれません。まあそういうことを考えると、やはりマルタ会がふさわしかったかもしれません。よく働きよく使える女性会ということになるでしょうか。で、さて今日のお話はそのマルタ・マリアの兄弟の話、イエス様との出会いのお話でございますが、その出会いの場面となったのがこのベタニアの村でございました。ルカはそのベタニアという名前を付けないで、ある村と書いてありますので、なぜそうしたのかはちょっと理由が分かりませんけれども、ヨハネ福音書は確実にこの兄弟たちの生活を見ながら彼らはベタニアの村にいたということを触れているわけであります。で、このベタニアの村というのは首都エルサレム、都のエルサレムに近いところにありまして、歩いて30分40分でたどり着くところでございます。で、実はこのその村をこの主要な道路が通っておりまして、いわば私が付ける名前ではエリコ街道といいましょうか、下町の、日本でイスラエルで一番古い都市であるエリコからエルサレムへ登っていくその途中にある村として、このベタニアの村が存在したわけであります。で、イエス様もエルサレムへ登るときには必ずこの村を通っていたわけでありますが、多分あるときその村に、重い病気を抱えた弟の面倒を見ている、二人の姉妹がいるぞということを聞きまして、イエス様はこの家を訪ねていたのではないかと思うのです。ヨハネ福音書のところには、ある病人がいた、マルタとその姉妹、マリアとその姉妹マルタの村ベタニアの出身でラザロと言った。そしてイエスはマルタとその姉妹とラザロを愛しておられたとヨハネは書いてるんですね。もうすでにその意味ではイエス様はこの兄弟たちのことをよくご存知であったのではないでしょうか。イエスはマルタとその姉妹とラザロを愛しておられた、ヨハネ11章のところに出てきます。そういう意味でこの良い関係が生まれてたのではないかと思うのであります。で、ちなみに、このエリコ街道というものは大変こう危険な道であるということは当時の人たちよく知ってたのであります。イエス様もその道を通っているときに、いつ物騒な盗賊あるいは追い剥ぎが出てくるかわからない、そういう不安を抱えながら登っていたと思うんです。それが良きサマリア人の例えに取り入れられているわけであります。その今日のお話の前のところに良いサマリア人の例えが出てまいりますが、そこにこう書いてありますね。イエスはお答えになった、ある人がエルサレムからエリコへ下っていく途中追い剥ぎに襲われた。10章の、30節のところでございます。ですからこのある意味では街道というものはエルサレムに行くには一番いい道かもしれませんが、同時に 危険を伴っている道だということをここに触れているわけであります。でこうして、まあ、ベタニアの村に、マルタとマリアがいるということが明かしされているわけでありまして、この2人を通してイエス様の宣教の拠点がこのベタニアに生まれたとも言っていいのではないでしょうか。宣教の拠点といいますと、こういうことは本当に私どもの想像を超えたところから始まっているわけであります。私どものルーテル教会の出発もそうでありまして、ルーテル教会の宣教は佐賀の地から始まったのであります。今から125年前、1892年、その当時まだ日本ではキリスト教が浸透していない、あるいは異端的な目で見られていた時代に、初めての宣教師が佐賀に行ったのでありますが、教会もない、信徒もいない。さてそこでどういうふうにしてイエス様の教えを伝えるかというときに、その宣教師は一軒の民家を借りて、そこから伝道しようということで始めた。だから佐賀の、私どもにとっては佐賀というのはそういう小さな家の教会から始まった。そしてそれがやがて今のルーテル教会の元になっているのだということは言えるのではないでしょうか。宣教というものはそういう意味では私たちが思い描いていたのとは違う形で生まれてくるということも言えるのではないでしょうか。実は私が進学校を卒業しまして初めて赴任した教会は、いわば九州教区の教会でございます。で九州教区というのは、まあ、佐賀から伝道が始まったという意味で大変古い教会がいくつもあります。まあ、私の言った最初の教会は新しい教会でしたけれども、いくつかの古い教会に行った時にですね、その信徒の方がこの教会は実はですね、あの方の家で始まった教会なんですよ、つまり一人の家の集会から始まった教会であるということを聞きまして、ああやはりその時代はそういうふうにして宣教が始まったのだなということを思い知らせたわけであります。家の教会、家の集会、まあ、今の時代はそういう意味ではこう人間関係が複雑ですから、簡単には家の集会をしましょうと言ってもできないかもしれませんが、当時はまさにこの福音を伝えるところは家であったということが言えるのではないでしょうか。ベタニア伝道もこのマルタ・マリアの2人の姉妹がいる結果、そこで新たな働きが生まれたと思うのであります。さてこの家に久しぶりにイエス様は訪ねました。多くの弟子たちを連れてであります。イエス一行がと書いてあります。マルタ・マリアたちはまたイエス様にお会いしたという喜びで、何とかしてこの皆さんを歓待したいと思ったのでありましょう。マルタは長旅で疲れているだろうから精一杯のおもてなしをしたいという思いで、いろんな食事やいろんな飲み物を用意しようとしたに違いないのであります。一方マリアは確かにマルタと同じでありますけれども、マリアにとってイエス様っていうのはめったに会えるようなお方ではないのだ。この大切な機会を無駄にしてそういうことに精を出すと、やはりイエス様からのお話を聞き逃してしまうかもしれない。マリアはそう思って、まあお姉さんには失礼かもしれないけども、自分はイエス様のお話を聞くという道を選んだわけであります。まあ日本人的に考えますとね、お客さんを迎えて何やってんだと、あのマリアは勝手なことばっかりやってるというふうに思うでありましょう。一緒に働いてお客さんを迎えればいいじゃないか。でもまあそういう思いもあるかもしれませんが、マリアはマリアでもう機会、この機会をなくしたらもうイエス様の話は二度と聞くことができないかもしれないという思いで、イエス様に集中して話を聞こうとしたわけであります。まあ、私どもは1年間礼拝は52回しかありません。まあ、52回もあると言ってもいいかもしれませんが、52回しかない機会を多いと思うのか少ないと思うのかです。この機会を逸したらイエス様の話を聞くことができなくなるかもしれない。いや、たくさんあるんだから、まあ行かなくたっていいだろう。 これはもうそれぞれの自由選択でありますから何とも言えませんが、私たち自身がどう決めるかということで本当にこう姿勢が現れてくるのではないでしょうか。さて、そうこうするうちにマルタはその食事や飲み物の準備をしていたのでありますが、一度に大勢の弟子さんたちが来たので、おもてなしがなかなかうまくいかない、焦るばかりでどうしようか、そう思っているときにやっぱりマリアを呼んでこようと言ってマリアを呼びに行ったわけであります。マリア、早く来て手伝って。でもマリアはイエス様のもとを手こども動こうとしない、じっとそこに座ったままでいるのであります。それを見たお姉さまも癇癪を起こして、マルタに叱るとともにイエス様に八つ当たりをしてしまったんです。先生、私の妹は私だけにもてなしをさせていますが、何とも大思いになりませんか。手伝ってくれるようおっしゃってください。私の妹は私だけにおもてなしをさせている、まあ、このことについては後でまた触れます。させているという捉え方、イエス様にそのことを正して、どうぞ妹を手伝わせるように言ってください。これもちょっと、マルタにとっては、こう言い過ぎと言いましょうか、イエス様にそんなことまで言わせるなんていうのはとても言えたものではないと思うのでありますが、もうすでにマルタの気持ちは混乱していたのでありましょう。するとイエス様は言いました。マルタ、マルタよ、あなたは多くのことに思い悩み心を乱している。しかし必要なことはただ一つだけである。マリアは良い方を選んだ。それを取り上げてはならない。あなたは多くのことに思い悩み心を乱している。これは私どもしばしばやっていることでありますね。あれもしなければこれもしなきゃっていうちについつい大事なことを忘れてしまう。必要なことはただ一つだけである。マリアは良い方を選んだ。それを取り上げてはならない。マルタは自分は一生懸命やっているのになぜマリアをかばうのか、そんなふうに思ったに違いないのであります。なんかマルタは不満そうにイエス様の言っていることを聞いたのではないでしょうか。何が必要なことがただ一つか、何がマリアは良い方を選んだのか、そんなことは私には関係ないと思ったに違いないのであります。ここで私どもはですね、この私だけにもてなしているという言葉についてですが、これはいわゆる自分から進んでしていることではなくて、させられているという意識ですよね。マルタは私だけにもてなしをさせているっていうんですから、一体誰がお姉さんにこうしなさい、ああしなさいと命じたんでしょうか。誰もそんなこと言ってないんです。むしろマルタは自分から進んで、みんなが疲れてるだろうからと言って食事や飲み物を用意しようとしたんですから、本当に喜んでそれをしようとした意思があったんです。それがなぜ私だけにさせているという言葉に変わっちゃったんでしょうか。それはある意味では挫折感ですね。自分は一生懸命やってんのにうまくいかない、これはもう誰かに頼まなきゃいけないですけれども、そうこうするうちになんかさせられているような感じに変わってしまっている。これはマルタにとっては致命傷であります。奉仕というものは本当に自分から進んでやっていくもので、誰かに頼まれて誰かに命じられて、お前あれをしなさいこれをしなさいと言ってやっていくのは奉仕ではないんですね。それは義務としてやることでありますから、むしろ奉仕は自分から進んでこれをするということを決めてやっていくことではないでしょうか。それをいつの間にか私はさせられてるんですよ、なんかこう無責任な言い方に変わってしまうところがあるように思うのであります。そういうことを言っているときにイエス様は、先ほどのですね、マリアは良い方を選んだということをおっしゃいました。 この良い方を選ぶというのはですね、勘違いされることがしばしばあるんです。つまりマリアが選んだイエス様のそばに座ってお話を聞くことがいいことだ、マルタのようにバタバタしてるのは良くないことだ、そういうことじゃないんです。マリアは良い方を選んだというのは自分で心に決めてこれをしようと聞いたことに対してマリアはそれを素直に進めたんです。この自由意志といいましょうか、自分からしよう、自主的なそういう思いがイエス様にとっては大事なことなんだということを言ったんです。私の話を聞いてくれるかどうかよりもあなたが選んだことが大事なんですよ。だからマルタだって奉仕をしようとしたんだから、それを徹底してやっていけば別に悪いことではないのに、それが途中でぐらついてさせられているという思いに変わってしまった。これは大きな間違いでございます。そういうことを、言う。で、教会生活というのはですね、各自それぞれ自由な思いで教会に集い、そして自分の考えを持ってこういろんな奉仕をしていくわけであります。だから私たちは誰かに命令してですね、あなたはこれをしなさい、あなたはこっちをやりなさいというふうには誰もそんなことを命令していません。みんな自由意志で自分はこのことをするのだと言って自主的にそれに関わっていくことではないでしょうか。でもそこで疑問が起こるんですね。そんなこと言ったら教会は一つにまとまらないじゃないか、みんなそれぞれ自由意志で私はこのことをする、あのことをする、そんなんでは教会は一つにならないよと思うかもしれませんが、大事なことはどんな形であれみんなイエス様に仕える、神に仕えるのだっていう、そういう気持ちを持っていれば、それぞれが自分の持っている力を出し合うのではないでしょうか。それが基本がない芯がなくなってしまうとバラバラになってしまいますが、私たちはイエス様に仕えるものであるということを通してあれをしよう、これをしようというふうに決めていくのではないでしょうか。それが教会を一つにまとめていく姿ではないかと思うのです。そこで私は最後にパウロの言葉を取り上げたいと思います。これは非常に大切な教会を作っていく上で大切なことではないでしょうか。有名なコリントの手紙の12章、第一の手紙の12章のところにパウロは述べていることであります。体は一つでも多くの部分からなり、体の部分の数は多くても体は一つであるように、キリストの場合も同様である。足が私は手ではないから体の一部ではないと言ったところで体の一部でなくなるでしょうか。耳が私は目ではないから体の一部ではないと言ったところで体の一部でなくなるでしょうか。もし体全体が目だったらどこで聞きますか。もし体全体が耳だったらどこで匂いを嗅ぎますか。そこで神はご自分の望みのままに体に一つ一つの部分を置かれたのです。すべてが一つの部分になってしまったらどんなに体っていうものがどんな体になるでしょうか。だから多くの部分があっても一つの体なのです。多くの部分があっても一つの体なのです。目が手に向かってお前はいらないとは言えず、また頭が足に向かってお前たちはいらないとも言えません。それどころか体の中では他よりも弱く見える部分がかえって必要なのです。あなた方はキリストの体であり、一人一人はその部分なのです。イエス様が、必要なことはただ一つだけであるっていうのは、これは各自に問うていることでありまして、あの人を見なさい、この人を見なさいではない。必要なことはあなたにとっては一つしかないんだ。キリストに仕えることを通していろいろな奉仕ができるのではないかということを語っているところであります。今日はこのようなマルタ、マリアのこの兄弟のお話から私たちにとって何が大切なのかということを学び合えたのではないかと思います。一言お祈りをいたします。父なる神様、私もルーテル教会の歴史は長くありますけれども、 この荒波の中に、世代の時代の荒波の中に教会の戦いが求められております。どうぞ最初に始めたあの小さな集会から今日のような大きな教会へと進んできた、それが今私たちにとっては大きな課題となっております。どうか教会が一つとなって、またそれぞれの教会が一つとなってイエス様の御言葉を伝えるものとなるように導いてください。一言の祈りを主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。